ね。
ちょっと待ってくださいね。はい。大丈夫？はい。あ、そうですか。失礼しました。ちょっと多分落としてるんだと思いますね。はい。お待ちください。これで出るかな。はい。はい、まずこれが一番最初に紹介した写真で、多分これ皆様もご存知じゃないかと思います。確かJMF のいわきの確か写真だったかと思うんですけど、これ常磐自動車道で放射線のその測定ポイントっていうのが何箇所かあって、一番そうですね、あ、それですね、一番その高いところ 4.8 あったんですけども、そのちょっと高速道路ちょっと車止めて写真撮影したところなんですね。で、まあいわきに限らずその双葉郡といいますけども、原発周辺っていうのは、やっぱり今でも帰れないところが多いです。そしてまあそうですね、ちょっと あごめんなさいね、あどうぞどうぞ、あどうぞどうぞ、いいですよ、はい、ちょっとすいません、
線がかかるんです。
ごめんなさい、もうちょっともうちょっと、そうですね、これで、ごめんなさい、失礼いたしました。これでどうでしょうかね、よろしいですかね。はい、じゃあすいません、失礼いたしました。はい、そうですね、私初めて知ったんですけど、こうやって自分運転しながらこうやってパソコンしたりとかよくするんですけど、これチームで組んで初めて自分の姿というのを知ったっていうかいつも撮影する係なので、今回その友達が撮影した、次の写真を紹介しますけど、この右の方にいる宮城さん、あと、岡本みちるさん、甲田さん、斉藤里奈さん、斉藤健二君、まあ、吉橋君と、まあ、今回11月の時は7人で行ったという時の写真です。で、その宮城健君の写真もちょっと含めて今回紹介したいと思います。で、私たちがお世話になった教会というのが勿来キリスト、福音教会といいまして、こちらに載ってますね、マリアちゃんっていう、4歳ぐらいの、柴犬の方と、あと左手にもうこうやって、もうこの写真が一番いいなと思いましたんで、この写真選ばせてもらったんですけど、住吉英二先生といいます。で、この教会で、11月2泊3日12月1泊2日、お世話になったところです。で、この住吉先生に、まあ導かれてというか、その紹介で、原発周辺まで行ってきたんですね。まずこれどこにあるかって言いますと、楢葉町の、廃材、放射性物質の廃材置き場です。で、ここに、除染しています、解体していますの看板がありますけれども、もうここに、たくさん その放射性物質を含んだ、要するに、もう処分することができないものをすべてこう置いているんですね。で、トラックがこのように入って、ひっきりなしにもう荷物運搬をしています。で、ちょっと測ってみたところ、そこまで高くないなと思いました。宮崎市内が基本的に 0.025 前後です。ですから、この放射性物質があったところは大体5倍強。ですからそこまで高くはないんですけれども、でも年間の積算量にするとやっぱり1ミリシーベルトルを超えちゃうということなので、やはりここに、若い人たちは特に戻ってこれないですね、一部お年寄りの方とか戻ってきているんですけれども、ちょっとそういう現状があります。で、このようにモニタリングポストの前でちょっと一緒に撮影したりとかしています。で、この、ここからちょっとどんどん原発周辺のに向かっていくんですけれども、このようにちょっと、もうこういう置き去りになったりとか、例えばここはもう、大体10キロ圏内なんですけれども、もうここはちょっと津波とその放射線量が高いということで、もうこうやって閉じられたコンビニの跡とか、特にここからがちょっとあれすごいんですけれども、富岡町といいまして、ここは まだ未だにその津波の爪痕を見ることができます。ここの線量というのが結構高くて 2.3 なら約10倍です。で10倍ですので、なかなかその手をつけることができなかった。だけどもようやく最近こうやって入ることができたんですね。ですので少しずつですけど片付け始めたっていう現状があります。このようにまあ、まだ壊されてその津波が入ったままの状態です。そしてこのように家が崩れてますね。このような形で、まあ、作業しているところなんですけれども、まあ、ちょっと実はここでハプニングが一つあって、パトーカーさんにちょっと職務質問を受けたんです。というのはやはり全く知らない人たち、特に私たち の, その車奈良市のナンバー、千葉ナンバーなので怪しいということでずっとついてこられて、次のちょっと小学校のところを、ちょっとお見せしますけど、ここで、職質を受けて、でまあパトーカーさんもその私たちの事情を分かってくださいましたし、パトーカーさんも実は北海道とか大阪とか、いろんなところからまた支援が入っているんだということを聞きました。そしてもう一つ興味深い話があって、この双葉郡全ての地域におけるんですけど、その最近イノブタが相当出ているそうです。で国道6号線と高速道路は今通行できますので、まあ通過するだけだったら多少の被爆はするものの大丈夫なんですね。でもよくあるのがそのイノブタと車の衝突、もしくは作業員にイノブタがこうやって突っ込んでくるケースっていうのがあって、特に作業員の皆様方がお昼の弁当とか持ってきてますので、その弁当を狙いにやってくるということを考えること、本当こういう話聞けて本当良かったなと思っています。でまあちょっと小学校の絵ですけれども、これもちょっともう4年経つとやっぱこういうふうになってしまうんだなって、ここにまあ何ですか、もう子どもたちはまあ全誰もいませんでした。でこれが J ビレッジの入り口で、今はもうその原発のその処分場の基地になっています。でその先ほど言った富岡町のその一つの一軒家、この鈴木さん宅なんですけれども、ここを実はその先ほどの住吉先生がもうこちらに富岡町に戻られた方々のための拠点を作ろうということで、今この自宅を実はもうもらい受けて、その拠点 の, その今準備をしています。でここからちょっと中を見せていただくんですけれども、ただまだ中に関してはその地震で壊れた、例えば屋根が壊れて、もうこうやって雨漏りして、さらにネズミとかが入っても床とか全然もう今の状態じゃちょっと使えないんですね。ですのでこれからちょっとここは祈って使えるようにしたいっていうことです。他にも、まあ、このような先ほど言ったその屋根が壊れている写真、この草がもう立っててもう住むことができない状況というのが何枚かあります。でこの除染活動が未だに続いている地域です。でここからがもう本当に危険な地域なんですけど、 3.271 といえばもう100倍以上、宮崎市のですね、もうとても住めるところじゃありません。1時間でもう100倍以上の放射線量を浴びるということはもうかなり危険なところです。でここは、あまり滞在時間長くいることはできなかったんですけれども、でもちょっと皆様ご存知のこの、はい、撤去されたこの看板ですね、ここはちょっと私たちも外に勇気出して出て撮影しました。実際ここはですね、橋がありまして、もう入ることができない、こうやって左手に写真撮ってますけど入ることできないんですね。でもこの左の方に赤い看板が見えると思いますけど、これがこの看板撤去の、ね、反対運動をしている方、この、原子力明るい未来のエネルギーをこの標語を出した方とかも中心になって今こうやって活動してたんですけども、まあ、残念ながら1週間前にもうこうやって撤去が始まって、でもまあこの何ですか、もう残念ながらもう今はもうその看板がないそうです。でちょっと左の方をこうやって映してみると、本当にもう静かで、あいいとこだなと思ったんですけども、もうでもここにある例えば車見えますよね、黒い車、あれはもうナンバープレート外して動かせません。ですのでもうまま結局使えない状態です。そしてまあ右側の方もすごく綺麗な風景が続いてるんですけれども、まあちょっとすごく悲しいですね、この映像すごくちょっとそういうふうに私はここに行って思いました。皆様も本当普段すごく明るくてもうワイワイしてるんですけど、ここだけはやっぱ皆さん真面目な、もうやっぱしんみりとした顔になって撮影撮ったところです。はい、ちょっと話変わります。ここから先なんですけれども、 まあ、今じゃあその双葉郡の仮設住宅に住まれている方々は今どちらにいるのかということで今2つ分かれています。1つはこの今映っているこれ、復興支援住宅といいましてこちらにもう余力のある方々はどんどん移り住んでいますがやはり大半の方8万人以上と言われてますけども未だにやっぱ仮設住宅暮らしです。で、私が11月2月に訪れたのは理城といいまして、理城仮設復興支援住宅といいます。理城仮設支援団地ですね。で、ここの、移っている方って奈良先ほど紹介しました奈良浜町の皆様がこうやって移り住んでいます。そしてそこで12月22、23は私一人だけだったんですけど参加して、クリスマス会にでこの時に小川キリスト教会、野間口キリスト教会の皆様と一緒に、合同で3教会で、クリスマス会を開いて私がこうやってパワーポイントを示してますけど、まあ、この役目をこうやって背負わせてもらいました。こういう装飾関係の、まあ、担当でしたのでこういうふうに私は、したっていうところです。で、こちら古賀教会の、方のリードで賛美そして司会が野間口教会の皆様の、クリスマス会をこうやって開きました。で、住吉先生も、ここちょっとクッキー配りの件なんですけれども、まあ、このように、各教会が作られたこのクッキーをこうやって配って特に私はこのクッキーが良かったんですけれどもこの福島県のこのかたどったクッキーを作ってこうやって皆様に手渡したらもう皆さん大喜びで私もう本当にしんみりとこうやって福島県のことを考えられたんじゃないかなと思います。そしてまあこの後はもう、住吉先生、まあ、もう必ずなんか宴会になるんですね。そしてまあなぜ旦那さんと知り合ったのかっていう馴れ初めの話をしたりとか、こうやってカラオケを大会開いたりとかそしてまあ最後に記念撮影を撮ったっていう写真です。はい、写真は以上になります。じゃあちょっとごめんなさい。ちょっとあいいですか。すみません、ありがとうございます。はい。とまあ、まずちょっといわきの写真見ていただきましたけれども、このおっとっとちょっとなんか羽織ります。やはり現状はやっぱまだまだ暗いと言わざるを得ません。というのはまだまだ孤独で苦しまれている方、結構はちょっとごめんなさいね。まあお酒とかの問題で、例えば、まあ、もう飲むしか過ごす手段がない方、パチンコなどで時間を潰される方、そういう方々いろいろ現状見てきました。ですので、まあできればちょっとこれからもまたいわきの方には伺いますし福島ホープ、ちょっと私のパソコンで実はまだ福島ホープの写真もあるんですけどもそれもし、興味がある方がいましたら礼拝終了後にでも紹介したいと思いますのでぜひ、お声かけください。はい、ということで一応まずは、被災地報告をちょっと一つ終えたいと思います。そして、本日の聖書箇所に入りたいと思います。先ほどの、聖書箇所本日の聖書箇所詩編46編ですけれども、もう一度私はちょっと文語訳聖書でお読みしたいと思います。皆様聖書をお開きください。詩編46編神は我らの酒どころまた力なり悩める時の意図近き助けなりさればたとえ地は変わり山は海の中央に移るとも我らは恐れじよしその水はなりとどきて騒ぐともそのあふれきたるによりて山は揺るぐとも何かあらん川ありその流れは神の都を喜ばしめ糸高き者の住みたも聖女を喜ばし神その中にいませば都は動かじ神は朝つともにこれを助けたまま諸々の民は騒ぎ立ち諸々の国は動き立ち神その声を言い出したまえば地はやがて解けぬ万軍のエホバは我らと共なりヤコブの神は我らの高き櫓なり北 光ってヤホバの御業を見よ。ヤホバは多くの恐るべきことを地に成したまえり。ヤホバは地の果てまでも戦いをやめしめ、弓を折り矛を断ち、戦車に火にて焼きたまえ。何時ら静まりて我の神たるを知れ。我は諸々の国のうちに崇められ、全地に崇められるべし。万軍のヤホバは我らと共なり、ヤコブの神は我らの高き櫓なり。はい、中心となる聖句ですけれども、私は11節を今回選びました。皆様の聖書では、力を捨てよ、知れ、私は神。国々に崇められ、この地にて崇められる。この新約聖書、新教徒訳聖書を新改訳聖書で読むと、やめよ、私こそ神であることを知れ。口語訳では、静まって私こそ神であることを知れ。というふうになっています。この力を捨てよ、やめよ、静まって、それぞれ違う言葉です。ここで、そして使われているヘブライ語ですけれども、この意味を調べますと、手を引く、見捨てる、放っておく、避けるという意味があり、そして、旧約聖書では少なくとも40回は確認できています。ちなみに、ちょっと、詩編37編をお開きください。少し前のページになります。皆様のページで言うと、871ページになります。詩編37編をお開きください。あ、ごめんなさい。868ですね。大変失礼いたしました。869ですね。失礼いたしました。よろしいでしょうか。詩編37編8節。怒りを解き、憤りを捨てよ。自分も悪事をはかどると、いきらってはならない。この怒りを解きの部分、これが同じヘブル語が使われています。そして言い換えるなら、この怒りから手を引く、すなわち怒りをやめること。では、一体何をやめるのでしょうか。この詩編46編の11節に戻ってください。そしてこの、詩編46編の前半部分もちょっと確認してみたいと思います。この3節4節、詩編46編の3節4節、私たちは決して恐れない。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも、海の水が騒ぎ、湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも、とここはなっています。つまりこの火山の爆発、地震、洪水などが、まあこの大災害が思い浮かぶでしょう。そしてこの地震が例えば起きたとき、私たちはまあ多分気をつけて机の下に潜り込んで、さあ高台に逃げようなどと叫ぶことでしょう。そのようなときに誰もがその自分の身をこうやって守るため、もしくは他の人の命を守るために、まあらぬ限り、できる限りの努力をすることだろうと思います。しかし、ここで神様は、やめよ、何もするなと言っておられます。また、ちょっと7節をご覧ください。すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。というのは、これはおそらく戦争のことも指していると思います。ですから、戦争の時にも守りを固めろ、勇敢に戦えという号令がかかるはずですけれども、しかし、神様は、やめよと。もちろんここではその災いが起こるときに何もしなくてもよい、命の危険があるときに身を守らなくてもよいということを教えているのではないのです。つまりここでは霊的なこと、そう、普段だったらパニックになるような状況だったとしても、神は恐れるのをやめよ、心を乱すのをやめよ、人間の判断で行動することをやめよ、不信仰をやめよとここで語っておられるのです。まあということなので、ここで神は私たちに日々の生活の中で仕事を辞め、安息を規則正しく守ること、そして普段の生活の中で神の前に静まる訓練をできている、そして、まあ私たちがそのとんでもないその災難にあったとき、大変な困難や、苦難にあったとき、そういうときに自分の身が投げ出されたとしても、また他に他人のこの言われのない攻撃を受けたときであったとしても、まずは神の前に静まり、問題のただ中にその神の救いを見出すことができる。ここではそういうことがちょっと述べられているんじゃないかと思います。 まあ、ちょっと脱線しますけれども、この口語訳聖書ですか、私が一番この好きならば、沈まれっていうこの言葉を見るたびに、やっぱりちょっと私は俗な人間なんだな、本当に、罪深い人間だなと思うんですけど、やっぱりあの水戸黄門が思い浮かぶんですね。というのは、やっぱ沈まれ沈まれ、この門どころが目に入らぬかってあの言葉です。だけれども、やはりこの全ての人がその、この水戸の子老子の面前に伏せる、もうあのシーンなんですけれども、やっぱり私はそのこれは神様に対しても同じことが言えるんじゃないのかな、はぁーとひれ伏すことは重要ではないのかなとやっぱ思うんですね。そう、ここでやっぱ神様の標準の姿勢、そのためにも私まず私たちは働きをやめて静まること、まずまさにやめよであり力を捨てよ、そしてそのことを私たちは神様から学ばさせていただく、それがすなわちこの知るっていう言葉に凝縮されているではないかと思います。この詩編46編ですけれども、この宗教改革者ルターがちょっと愛称した、実はこの1529年なんですけれども、彼は有名な神は我が櫓賛美歌267番という賛美歌を作ったことでも有名です。せっかくですので、あの賛美歌開いてみましょう。267番です。この右上のところにマルティン・ルター、1529と書いてあると思います。確認してみてください。よろしいですかね。はい、この267番ですけれども、この、浅野十一先生の詩編研究という本に実はこう書いてありました。ちょっとお読みいたします。この第46編はいわゆるルターの詩編としてあまりにも有名である。彼は気分の重い心に不安を感じるとき、親友のメランヒョンとともにしばしばこの詩編を愛称したということである。ただルターだけでなく、真剣に神を信じキリストにより頼んだ。いかに多くの生徒たちがこの詩編によって励まされ力を与えられたことであろうかと書かれてありました。ルターとその親友メランヒョンが並んで座り、その必死になって詩編46編を一緒に暗唱する情景、これはまさに私は本当浮かべ、思いますと、とても心打たれるんじゃないかと思います。というのも、このルターの、人生というのは戦いの人生であり、不安と恐れの連続であったのではないかと思うからなのです。ある時、彼はその議会に呼ばれて、国王の前で、人は行いによってではなく、信仰によってで義と認められるというこの教えを撤回するように迫られました。この人は行いによってではなく信仰によって義と認められるというのは、これは私たちのプロテスタント教会の信条、一番大切な言葉ですよね。このことをカトリック教会は撤回せよと言ってきたんです。でもルターはこう答えられたと伝えられています。聖書の御言葉と明白な理性によって確信させられるのではなく、また私が引用した聖句によって納得させられない、そして私の良心が神の御言葉を捉えている限り、私は何も撤回することはできませんし、撤回しようとも思いません。なぜならキリスト者が自らの良心に逆らって行動することは正しくありませんし、危険なことだからです。そしてこの、有名な言葉が出てきます。我ここに立つ、他になせることなし、神を助けたまえ、アーメンと発したということです。まあ、この宣言によって彼はカトリック教会から破門されます。そして絶えず命の危険にさらされることになるんですけれども、それでも彼は他になせることはなしと言い、神を助けたまえと祈る日々を過ごした。こうして彼に始まる宗教改革というのがヨーロッパ全土を揺るがし、そして、それでもルターがその危険に満ちた改革運動を継続できたっていうのは、その彼がその神の助けを信じることができたから、その神に全てを委ねることができたから ということなのです。もちろんその助けというのは命を助けてくれるという助けではありません。せっかくですので賛美歌の267番の4番をちょっと一緒に読んでみましょう。歌なくて結構ですのでちょっと歌詞を読んでみましょう。では読みます。じゃあ皆さんもご聖書ください。暗きの力の予知防ぐとも、主の御言葉こそ進みに進め、我が命も我が宝もとらば取りね、神の国はなお我にあり。はい、この実はこの訳の我が宝と訳されているところ、実はこのルターの原始によるとこうなっていました。我が妻も我が子も、我が妻も我が子もです。つまり自分の妻と子の命は自分の命と並んでいる、最も大切なものです。その他の何を奪われたとしても、これを奪われることだけはできるか、何とか避けたい。しかし時にはそれを奪われることがあったとしても、でも私はここに立つんだ、私の酒どころその砦である神の前に、赤いの国の中に立つこと、神の国が私の中にすでに来ているのであるから、私は決して恐れない、主の御言葉とともに邁進していく、そう宣言しているのです。ここではそれは神様が最愛の一人子の十字架の死と復活を通して人間を支配している暗き力に勝利してくださった、そのことを神が、そのルターは信じていたからなのです。と、まあこの詩篇46篇にまつわるお話を、読んでいくと、大変対照的なその2つの世界があるのではないかと思います。その一つは自然災害や戦争などその激しく混乱し動揺している世界であること、もう一つはその激しい、その激動の渦中にあったとしてもなお不思議な静けさ、その平安に満たされた世界があるということ、そしてはっきりしているところがここでは一つだけあります。それはそのこの中にいてもあなたは決して一人ではないということ。この、もう一つちょっと、川野進さんっていう祈りの塔を書かれた方、そのクリスチャンの詩人の方をちょっとお読みしたいと思います。止まなければ捧げえない祈りがある、止まなければ信じえない奇跡がある、止まなければ聞き得ない御言葉がある、止まなければ近づき得ない聖女がある、止まなければ仰ぎ得ない御顔がある、おお止まなければ私は人間でさえもあり得なかった。ここで止むという言葉がありますが、これを苦難とか、そして苦悩あるいは不安と置き換えてもいいでしょう。そのただ中にあったとしても私たちへの神への力、神の助け、神の愛が変わることはないのです。そして必ずそこにいましてくださるのです。最近つくづく考えさせられることとして、やっぱり人間の弱さ本当にあるんだなと思います。私も弱いです。そしてまた周りの人の弱さも抱えています。一見強そうに見える人がいたとしても多くの弱さを抱え込んできています。先ほどその弱さで言って本当に体重の話が出てきましたけれども、いや私本当に体重を落としたいなと思いながらも、なかなかやっぱり夜食が止められない、夜勤が夜勤してる、どうしても口にこうやってお菓子とかが入ってしまう、本当弱いなってつくづく思わされます。本当にこの自分情けないなと思うことあるんですが、でもその神様っていうのはその弱い人でも受け入れ、そのご自分の民、ご自分の子供として育んでくださる御言葉をより、御言葉によって私たちを励まし力を与えてくださるのです。その先ほど、46編の中で激しい動きの中の、激しい動きのただ中に非常に静かな世界があると言いました。この静けさというのは一体何なんでしょうか。不安やその人生の嵐の中で疲れ果て、もうこの世は嫌になったと言って世にこうやって逃げ出してしまい、そして隠遁的な生活をするというような、このような静けさなんでしょうか。また面倒な人生を振り切って出家をして静かな余生を送るというんでしょうか。いえ、この46編はそう言っているのではありません。それは不安や混乱から避難するのではなく、そのただ中にあって恐れないで神様を信頼し、神様の勝利に預かること、そういう力を神様が与えてくださるの。私たちの弱さの中に働かれる神様を 固く信じるときに与えられるんです。先ほど紹介しましたその東日本大震災、その、いわき市、双葉郡、その原発周辺の地域のその自然災害の脅威、そして原発事故の人間の無力感を見てきましたけれども、そして2015年経ってもまだまだ取り掛かれない、復興に取り掛かれない地域がある、そして入ることができない地域があることを覚えましたけれども、それでも神様というのは私たちと共にいてくださるのだ、そして神様に全てを委ね従っていく信仰を大切にすること、今回改めて覚えさせてくださいました。私たちがたとえどのような苦難の中にあったとしても、神様によって助けられることを強く確信したい、そう思いますけれども、皆様いかがでしょうか。お祈りいたします。ご祭典の父なる神様、今日は詩編46編、本当にありがとうございます。神様、どうかこの私たちの弱さの中にどうぞあなたの愛を恵んでくださいますようにお願い申し上げます。人々は私たちも含めて、私も含めてですけれども、罪を持っています。その神様の罪をどうぞお許しください。そしてこの、弱さをどうぞお許しください。ルターも神様、この弱さを覚えたときあなたの御言葉によって助けられました。どうぞ私たちもあなたの御言葉によってこれからも歩んでいくことができますよう、どうぞ助け導いてください。2015年、これまで本当にありがとうございました。どうぞこれから迎える2016年をどうぞ祝福してくださいますように、そしてこれが、これまで、ここに集っている兄弟姉妹の一人一人がどうぞ支えられ、健康が守られますようにお願い申し上げます。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。